いや、爆音読んだ。
9巻。
今回は
9巻ね。
9巻ね。
おお、見た。
いや、今回はあれじゃん、うん、なんか結構レースだったじゃん。
ああ、もう完璧、もうレース。だってもう漫画の裏のあれがなんかもうね、もうなんかGP レース、なんかプロデュースするみたいな書いてあって、ああ、もうこれレース界なんだなってのが。
そう、で結構ツーリング界だったじゃん、今まで。校内レースとかやるけどさ、
そうそう、
あれも別に順位とかじゃなかった
じゃん。なかったよね。
でレースって話になってさ、もうだ、俺本当に最初サーキットの話とか試験走行とかしてさもう多分ね、跳ねちゃんと全く同じ感想だったの。こんなに広いんだったらツーリングしたらいいのにって。ああ、俺合わねえんだろうなと思って。でももし例えばね、こうなんか集まりでさ、ライダーが集まってさ、話するわけじゃん。でここ結構有名なライダーとか出てきたけど、俺何一つ知らなかったのよ。
ああ、はい、
有名な選手、
うん、
で順番に聞かれててさ、俺お、君有名なライダー何なのって言ったら、キノですって言うんだろうなって思ってさ、あの人がライダーじゃないと俺はライダーじゃなくていいですっていう。だからやっぱりライダーっていうのはいろいろいるんだなって思った。
てか今のでキノって分かる人いるのかなって。
いるんじゃない、いないのか。まあもういなかったらググってください。
ググって、キノタ、キノの旅でググってください。
レース、レースタイプ。でも川崎はレースタイプ。
え、
遠く攻めるの好きなんでしょ。
レースタイプ、
あれはどうな、サーキット走りたいっていうのあるじゃん。だって
遠く攻めるの好きって言ったらちょっとまた、ちょっとごめん、なんか好きっていうか、てか誰しもライダーなんで好き、峠をなんてい
うの。いや、わかるよ、あのカーブが楽しい。
カーブが楽しい
感覚はわかるよ。
わかるよ、ちょっと、あ、今気持ちよく走れてるなって感じはあるやろ、うん、ただなんか峠攻める好きなのかな。いや、好きって言ったもん、なんかてか攻めるのをどのぐらいが攻めてるんだ。
じゃこの本読んで、うん、サーキット走りてってなった。
え、ならなかった、
ならなかった。あ、それ意外だ、俺それは意外だ。あ、そうなんだ。あ、俺もサーキット走ってみてってならないんだ。
あ、いや、うん、これサーキットの楽しさとかじゃなくないか。
膝するとかさ、ちょっとずつ順位抜かしていくとか、そういうのあった
じゃん。あ、でもなんかサーキットの味方の楽しさってのはこういうことがあるんだってのを、
あ、
やっあ、でも分かったかも。でこれ耐久レースやけどね、ちょっとまた違うよね。でも分かっ、ちょっと気持ちは分かるけど、
あの勝利する楽しみみたいなのがちょっと入ってくるじゃん、
うん、
でもさ、普段ツーリングして勝利する楽しみってないじゃん。
ないよね、まず。
なんていうのかな、乗り越えたことに対する楽しみっていうのと、うん、勝つことの楽しみってまた全然違うなって思うよね、うん、だからその楽しみ方の違いがレースをするライもうそういうレーサーとしての楽しみ方とツーリングライダーの楽しみ方の違いの一つなんじゃないかなって、うん、ちょっとこれ読んで思って、
うん、
で俺はツーリングタイプなんだなって思った。その環境がそうだからそうじゃなくて、根っからのだから本当に旅が好きだからバイク乗ってるみたいな、
うん、まあ俺もなんかちょろっとなんかサーキット走りたいなみたいなことをちょっと言ってたじゃん、
うん、言ってた。
うん、
今年はみたいな。
今年はその今年終わったけど、
ね、去年は
ちょっとサーキット走りたいなってのがあったな、うん、そういえば。いや、確かにちょっとあるね、サーキットを走ってみたいっていう、うん、いや、もうあるな。
で多分ずっと同じ道走ってて楽しいのってなるんだけど、
うん、
あ、まあでも多分毎回違う道というか、同じ道だけど違う自分がいるわけじゃん。
まあね、
あ、次はもうちょっと倒してみようとか、外から入ってみようとか、そういうのが楽しいっていうのはまあ理解はできたけど、まあでもそうだな、俺はやっぱり旅が好きでバイク乗ってんだなって改めて実感した一環だったね、
うん、俺は旅もやけど、なんかやっぱバイクが好きになってくるのかな。
ああ
、なんか今日はすごくこいつといい感じに慣れてるとか、
なるほどね。
なんか改めてこの GGR はいいなって、この走りで分かったとか、うん、なんか心の底で買い替えようと思ったけど、いや、まだまだ全然楽しいな GGR。
なるほどね。
なんかそういう俺が一つ一つ変わってくるツーリングやね、いつも。
なるほど、そうか、
ね、ほんと渋滞とか街中からハマったら、うん、マジ GGR これ
もいい
ってなるんだよね、特に夏とか。でも高速とか、まあ、長野ツーリングとかで高速とか走ると、うん、やっぱもうこれじゃないとだ、こいつじゃないとダメだなとかなってくるじゃん。
ああ、そう思うとジェベルは常になんか 70% って感
じ。なるほど。70%。いやでもなんか
ゼベルとしての性能の満足度は
70% なんかな。
残り 30% はライダーだからねカバーみたいな。
あ、なるほど。
まあまあこれがライダーだからな。
これがライダー。
そうそう。俺結構そうだな。全部 70% だ。高速でも 70% だし、峠でも 70% だし。
まあでも林道では。
あ、確かに。あ、でも林道でも、セローとか WR に比べたら 70% なのよ。
いや、
だって重いもん。
え、そう、そんなことはないと思うよ。
ウィリーとかで、しづらいし、できるよ。できるけど、なんか、ああいう、なんか手だけでいけるみたいな、そういうバイクじゃないじゃん。
あの、上手い人がやったらできるんじゃないかな。
手だけで？それ、上手いじゃないでしょ。力のある人でしょ。
上手い人
技術がある人が技術使ってあげるっていうと、あの、セローみたいな、なんかあの、
ああ、わかるわかる。
もうなんか、自分で動かしてるのかバイクが動いてるのか分かんないくらいのあの感じの林道じゃないじゃんジェベルって。
そう、ね、
ジェベルうまくアクセルとか使わなきゃやっぱり無理じゃん。
そう、ね、パワーが
そういう意味では林道は確かに 90% あるよ満足度。他 70% なんかな。でも逆に全部 70% っていうのもすごいなっていうバイク
な、そんなこと言ったら GGR とかそんな高速で 100% とかってわけでもないからな。
あ、
日本のね、
まあ、な、確かに、
まあ、満足度でしたら確かに俺の中では 100% かもしれない。
ライドオンラジオ、
ね、
これはあれだな、あの季節がだんだん近づいてきて
移り変わるね。
ジェベルのセルが一発で突きようになり、中村が冬眠から覚めた時になりましたね。春の足音が聞こえてきました。いやー俺さ、この間さジェベルね、1月の下旬めっちゃ雪降った日の前から、
ね、
夜、
ア
テネと一緒にラーメン食い行こうって話になった、
あの雪の中
違うわ、あ雪じゃない、あごめん雪の後だ、
あと
雪の後俺が違う、そうじゃない、俺その時にあー今日は早起きだっつって、5時20分ごろに起きたの、あ違う5時もっと早い4時
休みなの
3時ごろ、いや仕事の日だよ、3時ごろに起きたの、で仕事6時なのよ、だからお今日バイクで行こうと思った、バイクで行ってちょっと離れたところに駐輪場あるじゃん、
あるね、
あそこ止めて歩いて行こうと思ったの、そしたらバイク最初つくのよ
エンジンが、
あのクラッチ、あの超聞いて
ブルッて、
お着くやんと思って5時10分頃、で俺もうそこで何て言うのかな、面倒くさがってチョーク引いたまま発進したの、
はい、
あんまり温めずに、
なるほどね、
でいい感じだなと思ってチョーク戻して走ってたら、走ってる時にもうアイドリングが下がってんのよ、で止まったら止まった、エンジンが完全に止まった
わけ、演奏したわけね、
演奏したなんだよと思って、でチョーク引いてつけたらつかないの、もう何回押してもつかない、でキックしてキックしてつけてキックしてつけてみたいな、えちょっと待って、え仕事間に合わないんだけどって思ったらつけて、いや結局つかなくって
え全然どうなったの、
押していったんだけど、もうなんとか早めに出たからギリギリ間に合ったの、
どこ結構じゃあ押したわけ駐輪場に、
3分の2押した、
あ3分の2え3分の2押したってもうそのまま家に持って帰ればよかったのに、
でも迷ったんだよ戻るか行くか、俺行くことを決断した、
押してバイクを押して出勤した、
筋肉痛だよ次
だよね筋肉痛ってか、
何この現象って、最初ついた普通朝一こそつかなくない、
どうでもいいかそれジェベルでよかったね、 GGR だったら俺も捨てて帰る、
俺もねちょっと考えたちょっと上り坂だったし、
だよね、
いやチョーク引いて一回ついたんだよ、走ってるうちに止まってつかなくなるってあんの、
いやそれはまああるだろ、
それのに断気しなかったから、
え断気しなかったからなんだろうね、普通にガソリン入って
ガソリン満タンだった、
満タンだった
俺びっくりした、満タンなんかいって思った、
一回ついて走ってフラグかぶったんだよ、
でもその後ついてる、
あえで結局その後どうなったの、
その後が感動なんですよ、
感動
で 結構セルとか回してやるともうジェベルのバッテリーも低くなってるから、もうね、大体ね、もうあれがセルでつかなくなったらさ、
分かるよ、
もうバッテリー上がるまで絶対セルでつかないじゃん、うん、バッテリー上がってもつかないんだけど、もうゲームオーバー積んでるわけよ、うん、その時点で、はい、俺は、まあ、とりあえず押して帰ったの、帰仕事帰りも今度はもう全部押して帰ったんだよ。
結構すごいよね、あの距離をバイクを押して出
勤
して
帰る。あれくらいでも 1.何キロ、ね、うん、
なんか結構周りから結構冷たい、
いや 裏道だった、そのメインの通りの一歩上だったから、そんなにそういうことなら、うん、でもね、途中何度か俺は押し掛けに挑戦した、うん、ちょっと下り坂っぽいところでガーって乗ってガーンってやって、その時は白い目で見られた。何やってんだって
言って
たんだけど、もうそのまま俺帰った、
押してね。
でね、俺ね、もう俺ね、その日が休み前だったから、
あ、そうね、
明日はいろいろ考えてたのに、バッテリー直すのにバイクやるのにねえかって思ってた。もうそこまで考えてた俺、うん、もうバッテリーの直すのにバイクやろうかなぐらいかな。
俺頼めば充電器持ってるから。
あ、持ってんの？
持ってる。
あ、そうなの？
持ってるよ。俺も一回バッテリー上がらせたことあるから。
そう。
そこでもう買っとこうって思って。VMAX の時だった。
あ、そうなの？
VMAX 乗ってる時、VMAX ってなんか、割になんかバッテリーがすぐに上がるバイクじゃん。うん、だからそれの対策のためにバッテリー買って、
あ、そうなんだ。
バッテリーの充電器買っといた。
へ
ぇー。でもそれだけしか、うん、まあ一回しか使ったことない。
おぉ、なるほど、ね。
あ、まあそう、はい、それ。
でね、
う
ん、もうだから、わかる？セルつけると明かりがパッて消える、あの状態なの、もうあの状態。
お前のジベルがあのバッテリーなくなって本当エンジンかからない極限の状態を俺何回も見たことある。
なんかずっと火は飛び散ってるよみたいな状態で家まで帰って、俺のあのアパート来たことあるでしょ、下り坂に乗ってるやん、
ね、
押し掛けの絶好のスペースだな、そう。
あっこの押し掛け、
あの駐車場に入るちょっと下り、
あの押し掛け
10度ぐらいの上り坂、
下り坂で、ね、
ちょうどいいぐらいなの。
いいよね。
で、ああもう下り坂どっかいないかなと、俺もう諦めてんのよ。ジェベル背高いから、あの走って押し掛け絶対無理なの。
難しいよね、
だって乗らなきゃいけないの
も
あれ。
オフィシャルで押し掛けってなんか難しそうだ
よね。飛び乗れないの。あのアメリカンはできるなってのは分かったのよ、うん、アメリカンはできる、うん、俺ね、もう仕掛け無理だから、坂下が
まだ軽いからいい
ね、坂
でも軽いからいいと思うよ、
なと思って家に帰ったら、おっとこれでやるしかないと思って、でニュートラル入れて、うん、そうガチャ、
え、ニュートラル入れ
る、ニュートラル入れてガーッと走ってガシンって一速に落ち、そうするとブーンってなる。
あ、そうなんだ。
俺はさ、うん、そうしてる。
なんか
あのね、一速でクラッチ切って走るのと、うん、ニュートラルで走るのとで全然抵抗違う。
そうなんだ。
最近思った。
俺のイメージでは、まあ、GGR のやり方では、うん、普通に、まあ、3速ぐらい入れるのかな、2速か3速ぐらい。
ああ、よく言うね。よく
入れて、
よく言う。
で、半クラで押し掛けするみたいな。半クラ、いや、最初押して、ある程度スピードが乗ってきたら半クラにするらしくて、そしたらなんか半クラにすることによって中のクランクがなんか回るから、それによってなんか火がなんか、まあいいや、そこはちょっ
と、ああそれ、あ、俺そのやり方か。俺もそのジェブルが最初にバッテリー上がった時にその先輩はそう言ってたのよ。いや最初は3速からやるんだよ、
ちょっと。で最後その飛び乗ることによってちょっと衝撃ガツンと与えてっていうのはちょろっと聞いたんだけど、
そうかそうか、
まあ、俺は
最初ミュートなんですよ、うん、でいやこれ本当に放送してるのかどうか分かんないけど、うん、ジェベルってクラッチ握んなくてもギア変わるんだろ。
あ、変わるね。
そう、踏んだらギア変わるから、ニュートラルでスピード出した後にバーンと押したらもうそれでタイヤ無理やり回るの。
でもなんか知らんけどね、 GGR も実はね、
いやあれいいことかどうか分かんないよ、やっちゃダメなのかもしれないけど、
俺も GGR もあれクラッチニュートラルから一足はなんか知らんけど、あ、シフトダウンはクラッチ握らなくてもできるんだよ。
あ、そうなんだ。
アップはできないけど、なんか知らんけどダメなのかな。
ダメなのかな。俺はでもその方法でスムーズにギアチェンジできることを知ってたから、ガーガチドゥルドゥルドゥルドゥンってやって一回かかったの。
お、
来たと思って。
一発目で。
一発目で。一発目、二三発目から。 2,3 発目で、あ、これはいつものお知らせと違うと、この坂使えると思って、でかかったのよ、
うん、
かかってブラーンってなったので、その時にちょうど会ってないからラーメン食いに行こうってやったら、起きたぜお前この音聞けよっつって、電話口でエンジンを聞かせてしばらく聞かせてエンジン切ったの、
うん、
エンジン切って家の中で感動を伝えたの、一通り感動を伝えた
の、俺のさっきまでこうだった
な、そうさっきまでこうだったぞ、
ちょっと待って、
よっしゃ今から行くわ、うん、カチッおいなんで消えんだよ。でもさ、当たり前だよね。
まあ当たり前だよね。
当たり前だよね。バッテリー切れてかかったらしばらくかかんないと充電できないよね。うん、
てか走らないとダメなの。
俺ね、バカだろさ。エンジン止めちゃったんだよね。
うん、その後コンビニで一周ぐらいしてくればね。
で、もう俺もう一回着いたら着くと思って。
キックで。
でね、
うん、
でその時押しがけだったの、
うん。
押しがけひたすら試した。うん、一向に着かない。もうついに電気があのスーって暗くもうあそこまで来たの、
あそこまで来た、
あもう終わったわ、俺の休日終わったわ、一回着いたばかりに俺はもう余計もうねやばかったのよ、気持ちがここもメンタル折れそうだったの、一回着いたらもうこれで俺の休日やばいわってなったんだけど、
バイクのエンジンつくつかないでここまで休日が作用するってでかい
でしょ、だってレッカー呼ぶんだもん、だって
レッカー呼ぶってまあうるさいね、
そうなんだよ、それでね、もうで俺はほらお湯だわ
インスタントジェル、
インスタントジェルで俺、ね、気づいたのがね、お湯かけて3分で効果なくなるインスタントジェルは3分で効果なくなるあの3分間が勝負だなって冬は思ったんだけどね、ジャーってかけるやん、
お湯をね、
かけて急いでガーッと下がって展開して早くしなきゃと思って、
本当お湯意味あんのか
よってやんだけど、かかん、もうそれでもかかんないのもう今回、
うんうん、
でアテネにダメだなっつったあいつはもうめっちゃ笑ってて電話口で、一回かかったお湯何やってんねんとか言って
見てたね、
やばいやばいやばい、もう俺は沈んでたんだ、でも俺は諦めるやつ、お頑張れとか言って言われて、お頑張れとか
言われて
3回ぐらいやって、
うん、
もしこれで最後にしようっ
つって聞くけど、それ夜中何時ぐらい、
10時、
うん、なかなか
12時、8時、あ8時まだ早かった、
まだ迷惑じゃない、
ま、ね、でもう 何したかっていうと、お湯とバイクのインターバル減らそうと、ドアの前までバイク持ってって、もう最後だキックでかける、俺はキックを使うっつって、あとでおーっつって2人ともめちゃくちゃ興奮しながら、
うん、
沸かしてよし結婚の時だっつって、ささっと、もうすぐかけてよしっつってキックつけた、一発でかかったんだよ、なんだよって思いながら、
てか最初からキック使ってた、
そう押しがけよりキックの方がかかる、
でもだからその時はお前の中では押しがけしかないっていう
そう、あのキックのよりも押しがけの方が確実だっていう頭があったから、うん、つかバッテリー上がったら押しがけっていう頭があった
から何のためのキックだよ、
でキックはあの電気がつくまでの対策だと思ってた、
ああそうなの、
もう電気が消えたらキックじゃつかねえもんだと思ってた、普通について
つくよ、
ドアの前だからさ、
うん、
音こもるわけ、
うん、
マンションの中全体にブワーってなっててうるさいけど、もう俺そんなこと全然考えてなくて、
あ分かる、
もうついた喜びしかなくて、
俺も VMAX だから上がった時、俺もここのアパートでもうあのしかもスーパートラップの、スーパートラップってあのマフラーカスタムしとって、なんか買い取ったから、
あ
まあ、VMAX のあの、うん、なかなかの音量なんだよねあれで、だからいつも俺エンジンかけるときはコンビニまで押しちゃって、おうおうおう、だからそれをここでやったんだよ、
うんう
ん、多分やばかったなって思う、あの時
もうね感動しかなくて、
いや分かる、俺もあの時 VMAX かかったときは本当に感
動、俺の休日つってそのままランク行ったよ、うん、
財布落としてねえか
大丈夫、財布は落としてない、ただねその時あいつがね 先輩に金貸してて帰ってこないとか言って、ね、その話をしてる、うん、いやー気持ちよかった、ね、お湯かけてキックだよ。
やっぱバコンの押しは正しいね。
あお湯ね、やっぱお湯効くわ。いやーよかった、本当によかった。
あお湯が通用するのどの範囲なんだろうねって思ういつも。オフ車だけなんだねって言った
わよ。あ、そうなん
だ。オフ車でなんかシングルエンジンだったらギリギリ効くのかなと思うね。
いやーでもね、あの感動ね、はい、もう必要ない。
うん、いらないかも。
もう春だから。いやー、でもいやーあれはね本当に感動したんだよ、うん、それから俺今回冬のね、
毎回冬、年に2回ぐらいダイソー1回。
いや去年とかなかったよ。
なかった、
久々だよ。
なかったっけ。なんか1回俺呼び出し食らわんかったっけ。それ
だってやって、あれは違う、なんかこけてエンジンがおかしいっつって、
あーあれか、
イオンまで行って、
そうアイドリング
イオンで、そうネジなんかやったら治ったってい
う、うん、そうね、
それはあったけど、
あった、
うん、それぐらいだな。そうだな、もうその感動がよかった。でも冬はなんだかんだで、あのラーメン食いに行くのでバイク使ってるわ。
あ、俺もラーメン食
い。ツーリングがしてない。
なんか冬になるとラーメンバイクの。
あ、そうそう。
なんだろう。回数増える。
ツーリング全然してないね。
俺も正直してないね。今日ちょっと天気良かったから、あの日吉ダムとかのもうちょろっと走りに行ってくれる。
いやでも明日ね、久々にちょっと休みであれだから温泉行こうかなって。ちょっと怒ってるけど、なあ温泉か。いや温泉でもどうなんだろうね。え、温泉って何だっけ。お前何だっけ、温泉行ってひっくり湯冷めするとは言ってなかったっけ。
いやなんかだから言われたんだけど、冬に温泉入って温泉結局なんか湯冷めするじゃんってよく言われてるんだよね。いやするよすごく
するよすごく
するよすごく結論が出るめちゃくちゃするよ
そ
れ、
それ
はするよ
ね。どうなのって話だけど、まあでもね、いいんじゃない。
いいんじゃない別に。
ツーリングに行く目的としてね。
温泉入りに行くわけじゃないんだから。
そうそうそう。
たまたま目的地に温泉があったらもう疲るよねみたいな。
いや、
いやでもまあだからちょっとお風呂入、うん、あ温泉使ってで上がった時だいぶ時間多くね、1時間ぐらい、
あ
1時間とか2時間ぐらいの休憩室で寝たりとかするね。そしたらだいぶ違う。
あ、なるほど。フレッシュな気持ちで
出れると。そうそう、あでもなんかあと温泉入ってすぐに走り慣れするとなんかすごい油断もしたけど、ね、めちゃくちゃ眠くなるんだよね。でお風呂入った後ってやっぱなんか入った後のなんかあの1時間2時間ってすごくなんか眠くなるらしいから、うん、あんまり走らない方がいいらしい。
お
ちゃんとそこである程度時間を取って、
なるほどね、
あの出発した方がいいと、あのなんか某ザイクバイク雑誌に書いてありました。
そうかそう、なるほどね。最近はでもそんな感じかな、
うん
うん、いやでもあれだね、どうだろう、そろそろ3月に入ってツーリングする時期に増えてきて、まあ、今度は春のパン祭りでやられないようにしなきゃ、
やられないようにしなきゃ、ね、
いや
春来ないね。
それもそうだけどあれなんだよ、5月6月8月4連休あるからさ、どうしようかな。
お前がね、
俺がねだどっかで多分俺東京行くのよ。バイク使う使わないはあれとして、
うん、
お友達に会いにね、
うん、
とか、まあ、長野はいつも通り帰るけどね、もう今度はもしかしたら多くなるメンツが多くなるかもしれないから。
なんか最近2人ぐらい候補が出てきた。
候補ね、まだバイク持ってないけど
2人とも
渡りのアテネは今免許更新か教習中だよね。
どこの教習所行ってんだろうね。
岩倉じゃないかな、なんかどっかそこら辺って言ってたけど、
あいつもじゃあ今スーパーフォア乗ってんだ。今
あ、そうそうそう、
今教習所スーパーフォアだよ、分かんないけど。
でしょう、う
ん、
実は。だからまあ7月のボーナスで買うってどっちも言って現金で一括で買う
仕事。あいつって車の免許持ってたんだっ
け。持ってない、
まあ、あいつがなんかバイクなんかクラッチ操作をしてるイメージがすごく湧かないんだよね。
だからね、いやあいつの話聞いてるとお前マジかってぐらいの 川崎でもバイクからだけど、俺車からだからさ、
ああだよ、
ね、なんていうの、クラッチがどういうものだったかそういうのは分かってるんだよ、うん、で、いや、あのね坂道発進が発進できひんねんって話になってね、
うん、
で、どうしたの教官に聞いたら、いや、イースト君にしなきゃ発進しないよって教えられて、
うん、
あ、そうなんや、イースト君にしなきゃ発進せんねんやは
ああ、なるほど、
え、まずまずまずまずまずまずまずってなんで一足になってないのっていや、え、普通教習所で止まるときにガチャガチャガチャって言って一足にしろって教えられなかったって、いや、言われたけどなんかえっかなと思って、いやいやいやいやいやいやいやいやお前さみたいな、なだからだろみたいな、理屈も分かってないのにルール破んなよみたいなそこは言うことをちゃんと聞きなさいよって
感じね。
いや、なんかええかなみたいな。
ええかなじゃないんだよね。
ええかなじゃねえよみたいな。
いや、まあ、まあ、だ行動出たら、まあ、ええかなってな
ん
の
か。そんなやついるんだと思った俺。
あ、そうなの。だから思ったかった。あいつ。
別にそんなめんどくさい決まりでもないでしょ、あれ。
まあね、
なんで守んないのいや、初めて見てさ。俺車を先にいたからさ、うん、2速3速で発進しづらいっての知ってたからさ、もうそういう感覚がないのよ、
軽トラ2速だもん、
ね、あれって、うん、あ、マジかと思って、うん、あ、なるほど、もう概念を知らないってこういうことなんだみたいな、
最初習わない、でもまあでも俺もそうだったのかな最初、
習わないも何も別に言われたことやってやる、困らないのよ、
うん、
言われたことを守らないにしてもそういう常識があれば困らないよ、どっちもねえのよあいつ
なさそうだよね、
なんなのなんでって思ったのその時で、その一人結構有教官がいるんだって、一人
有教官、
有教官がいるわけ、
え、それどういう教官か
しら、あ、だからもうなんか例えば停止線に止まってなかったら停止線をバイクが出てたと、ただ多分あいつは停止線は自分までだと思ってる、バイクの前輪じゃなくて
ちょっとどういう、
あいつ学科教師大丈夫って思
ってる、どういう、分かった、言いたいことは分かった、
分かるでしょ、出すぎてんだよ
自分、
あ、そうだ、自分が停止線にいればいいと思ってるの、
バイク
前輪でしょ本当は、バイクがでしょ当たり前なんだけど、だからリムジンどうなんだって話、リムジン運転室にあるか関係ないから、
関係ないけど
ね、教官が言うんだって、お前そんな出すぎんだよって、あいつはなんでやねんみたいな、別に事故なんからええやんけみたいな話になってるんだって、
うん、
俺は言ったの、いやだからねみたいな、確かにあんのよみたいな、道出てあのいちいちこんなこと守んなくていいだろっていう結構出てくんのみたいな、うん、で今回みたいに一足みたいに落とさないの知らないのにそういうことするとそうなるわけでしょみたいな、結局なんか繋がんだってみたいな、で俺はいつも教習とかそういうのは、あ、この教官っていうのはもう1から10までなんていうの、結局バイクって1から10まで守んなくても運転ってできんのよみたいな、でも結局1から10までちゃんと知らないとトラブルに対応できないしちゃんとできないから、とりあえず、あ、教官っていうのは1から10までのパーフェクトを言ってんだと、でとりあえずそのパーフェクトを取り入れといて、でも自分で運転するときはここからここまではやんねえぞっていうのを決めとくぐらいでいいんじゃないのって話したのね、そしたら結構ああなるほどねってなってたわけだから、で俺も結構その初心に戻ったな、
あ
の
時に、なるほど、
ね、今だからで、その例え話として、
うん、
例え話としてよ、じゃあ法定速度40キロでね、40キロで走りなさいって教官が言われたとして、
うん、
行動でいざじゃあ40キロでずっと走ってるやついったら、そいつ邪魔でしょみたいな、
うん、
そいつ邪魔なんだよみたいな、法律守ってるのに邪魔なんだよ、
うん、
でも最初に40キロは法定速度ですよっていうことを覚えるから40キロの道で他の車と合わせて50キロとか60キロで例えば走ってとしても法定速度が40キロだからっていう頭が片隅にあるから事故らないんだよって話したのよ、
すごい
でしょ、初めから60法定速度がないっていう前提で60キロ走ってたら、ね、多分危機感はないのよ、
ないよね、
でも本当は40キロの道だけど道なりに走るから60キロで走ってるっていう前提があるから、
うん、
事故のないそういうスピーディーな運転ができる、
うん、
だとりあえず1から10まで受け入れといて、あとでそういう融通っていうのを聞かせるもんだぜって話してた、うん、ああ確かになっていうなって、やっぱ、ね、うるさい教官守んないな、
あいつは。いや俺もいたよ、うるさい教官。うるさいっていうかまあいたけどね、
うんうん、で、うん、いや何が驚いたかって、で性格診断テストやったんって
話
して
た、
で、うん、あれひでえだろ、ボロカス言われたっしょって言ったら、いやそうでもないからって、なんでだよ。
あいつの結果一番面白そうやったのね。
なんでだよって、なんか普通だったら
しい。普通だったの。
ああ、でも俺たちみたいに変に卑屈に言わないからかもしれないね。
ああ。
普通に素直にやる、やらへん、やる、やらへんっていうタイプ。
そこは素直なんだ。
なんのかな。俺たち結構、いや、危険な運転しちゃうな、みたいな。
なんか
痛くなっちゃうな。
いろんな意味で正直なのかな。
なっちゃうのかな、みたいな。あ、そう、成績いいな、みたいな。
成績いい
な。成績いいな。
そうだ、そうです。
みたいな。納得できないよね。っていう感じでね、教習所通ってもうすぐ免許取るってところなんでね、うん、
まあ何か違っても原付で公道走ってるからね、う
ん、あ、まあね、
だから教習所内のルールってのはまず、
あ、そうそう、だからそれこそさっきの1から10の話は、うん、公道走ってるから結構素直に受け取れたので、うんうん、公道走ってて決まり守んなくていいこといっぱいあるけど、やっぱり1から10までを知っててそういう風に自分でアレンジ加えるのと、うん、何にも知らずにやるんだったらやっぱ全然違うなって思うね、うんうん、
つくづく日本の教習って大事、教習って大事だよなと思うな。
ああ、
うん、なんか結構海外とかってなんか結構そんなことするのも書類書くだけでパッとか書類書いてちょっと説明受けるだけですぐバイクの免許取れるらしいね、
うんうん、そうそうそうそうなんだよ、うん、やっぱりそうなん
だ。でももっと言うと、もうちょっと厳しくてもいいんじゃないって俺たまに思う、教師はバイクのね。
あ、そう、俺結構がっつりだと思ってたけどな、
まあ、特に大型で、大型は、うん、俺なんかすごいすんなりとるだったよ、
うん、
なんかあれもうちょっときつくしてもいいんじゃないって
思
って
。あ、そう、あ、でね、なんだっけな、俺それの話で一個ね、思い出したのがね、あってね、よくさ、なんだっけな、何言おうとしたんだっけな、なんかその、あの、権利の話で、例えば子供が、
だいぶ話するね。
18歳だったら免許取る、資格取るじゃん。20歳になったらお酒飲む資格取るじゃん。
うん、
で、なんつうのかな、あ、何言おうとしたんだっけな、なんかその、そういう系の話よ。
そういう系の話。
うん。結局、免許を、ガチガチに厳しくした方がいいんじゃないかっていう結論に俺最終的に至って、
うん、
なんだっけな、なんかそのなんだっけな、ああまあでも思い出せないわ。でもね、俺ね、そういうのを考えててね、一個思ったのがさ、最近さ結構自動ブレーキとか流行ってるじゃん。
流行ってるね、
自動運転、
うん、
で自動運転とかしていくとさ、まあ、結構テレビ見てるとね、
うん、
言うわけよ、その自動運転の社長が、あのこの先どんどん自動運転っていうのは進んでって、
うん、
で乗るやつと乗らないやつっていうのはそれをその自動運転というものをちゃんと受け入れて理解できる大人な考え方なのか、それともそういう偏屈に自動運転なんか信じられないって言ってる人ほどこれからは事故を起こす社会になっていくだろうみたいな言ってたの、うん、ああ、なるほど、
なるほど、
うーん、そう、でこの考え方がさ本当にずっと進んでったらさ、
うん、
そのうち自動運転義務化が出てくると思うのよ、うん、でしょ、
まあ、そう、
自分で運転した方が危険なんだからさ、
あ、それ機械は正確性だから、
そう、
正確だから、
で多分1から10まで全部機械だったらそれこそもっと安全だと思う、目的地パパッと設定するから、
うん、
で自動運転義務化が出てきたら、
うん、
バイクはサーキットでしか走れない、
うんうん、だよね、だってバイクの走りってさ、うん、
で
強い、ね、移動じゃないからね、
50年後とか60年後育ってて、
うん、
サーキットとかで走るバイクを孫を見て、
うん、
ああバイクっていいよね、僕も将来サーキットで走りたいとか言って、うん、昔はバイク公道走ってたんだよ
すごいよね
っていう話になるのかなと思って。
ああでもなんか おじいちゃんは昔若い頃は公道でバイク走ってた。
公道でバイク走ってたの、
危なくないの、峠これで峠を攻めてたんだよ、
あの峠を。で川崎が孫でその話をして、うん、今も一人いるんだよっつって山の中からザバーって出てくるジェベルみたいな新しい物語始まりそうだなみたいなGGR じゃできないけど、
そっか公道で走れねえか
った、そういうアンチのやつらが山にいっぱい住んでんだ
そうね、林道って第二のサーキットだね
だから取り締まるのよ多分将来、そういうアンチのバイクの、
あもう
公道で走る林道を楽しむバイク
確かに、
まあ一人いるんだけどな、
まあ一人ともいるんだけど知り合いで
シーンが変わってザザザザザ
ザザザザザザザザザザザ
ザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザ
ザザザザザザザザザザ
ザザザザザザザザ
ザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザ
ザザ
ザザザザザザザザザザザザ時代は何とか何とかで自動運転が義務化された時代、バイクなんか、うん、バイクはサーキット
で最初は息子が主役というか、うん、冒頭で出てくるんだよ、うん、おじいちゃんが会うまでの流れをね、
あーなるほどね、
サーキットかっこいいよね、学校で話して、うん、家帰っておじいちゃんにその話して、うん、いやそうだ
そうか
昔は公道走ってたんだ
よ若い頃の写真
だそうよえーみたいな僕もバイクで長野に行きたいとまあまだ一人走ってるつもりだ
いや面白
ダダダダズバッ
とめちゃくちゃ面白そうやね
そうで自動運転ので失われた何かみたいなのを語っていくみたいな、
うん、
いいの、
それは最終的になんていうそのバイクはじゃあ自由になるためのあれだって言って行動を解禁しようと そこまで行く、まあ、
行くのか
行くのか
それともなんていうのかな別に俺は世の中を変えようとは思ってないんだよみたいな、ただこういうのっていいだろうみたいなので、なんかみんなが自然と目覚めていくみたいな、
あそう
そうそう
自然と
目覚めていって、でなんかなんていうのかな、そうで自動運転によるまあ確かにいいけどこれってもうなんかスポーツじゃないよねみたいなになってて、でそのなんていうのかなサーキットで走ることとそのサーキットじゃないところで走ることっていうのは何が違うのかみたいな、そう勝利することの楽しさではなくてみたいな、
ね、
何かを探求することの楽しさっていうのがあるんだよとか言って、
ま
あ、まあまあどっちかというとなんかなんていうのかな反社会的なあれじゃなくって、うん、そういう哲学的な話、
哲学的な話だよね、
やっぱバイクは哲学的な話になってくる。
めちゃくちゃ面白かったね。
妄
想ね。うん、妄
想ね。妄
想。いや、でもすごい今ので、なんか俺の物語がすごいバーって出てきた。
そう。あ、でも、自動運転技術化したら、こんな社会に本当になるんだろうなってさ、
思ってさ。未来のバイクって本当どうなんだろ
う、
う
ん。
それこそだから、スター・ウォーズみたいな、ちょっと浮いててなんかもう、
ああ、
わかるよ。みたいな、あんな感じなのかなって思う。
かもしれないね。いやー、面白いんだよ。って考えててね。
うん、
うん、もうなんか厳しいやつの方は忘れちゃった、なんだっけな、なんかでそう運転の義務化をもっときつくした方がいいんじゃねっていう結論にたどり着いた話がね、なんかあったんだよね、なんだっけ、あそうなんかねあれよ、選挙権引き下がったじゃん、
うん、ああ18歳、
成人の年齢も18歳になるっていう話を、
うん
してたんだよ、で成人の年齢18歳にしたら危ないんじゃないかっていう声も聞こえてきたの、
まあね、
でそれで思ったのよ、そうそうそう、俺免許の年齢制限なくせばいいと思ってるんだよ、
なんで
だって別に10歳でも大人のやつはいるしさ、20歳でもガキのやつはいるわけでしょ、
まあね、
免許のハードルめちゃくちゃ高くしたらいいの、
ああなるほど、
10歳でそこまで常識あるやつは持っていいです、その代わり30歳だろうが40歳だろうがバカはダメっていう仕組みにしたらいいんじゃないかなって、っていうのがさ、っていうのがね、 18歳で免許取れるっていうさ一つの稼いがあるからさ、これもあんのよ、成人式でさ車運転したバカが事故ってあるの、これなんかあんまりその言い方も良くないよ、良くないけどさ、それは本当に俺なんでかっていうと18歳になったら取れるっていうこのしがらみがそれを生んでると思う、うん、
それは分かるよ、
うん、このしがらみがなかったらあんなにはしゃぐことはないわけ、うん、言ったら10歳でも取れるんですよ、あんたが努力しないだけでしょってなったら、いざ取れた時にだってそんだけ厳しい試験乗り越えてやっと取れた免許をさ、うん、そんなバーンってなやんないでしょ、う
ん、やんないよね、
だから俺年齢制限なくした方が事故率減ると思う、うん、年齢制限なくしてめちゃくちゃ試験難しくしたらいいなって、うん、それももっとなんか深い心理的な、
なるほど、
ね、もう心理学の分野まで入り込んでくるぐらい
技術と技術も、
そう、もういやこんだけ知ってるのって別に車を運転してそっから知るもんでしょぐらいの教育をしたらいいと、うん、だから言ったら免許学校、
はい、
もうそれこそ教習所でやるのをハードル高くして、うんうん、でそこまで理解を得られるやつじゃなくて手に入れないのをして、で逆に2年生でなくせばいいの、うん、そしたらさ早いうちから12歳からやったらさすがに18歳までその常識つくでしょ、うん、18歳になって確かにそれやったら時間かかるけど、で俺それがいいんじゃねえかなって
で今一瞬思って、俺もいい、確かにすごい無事故かって事故をなくすって考えたらそれやけど、まあ、うん、車のメーカーとかからバイクのメーカーからしたらまあ、
だって自動運転してるんじゃん、
まあそうだね、
だからそのうち技術いらなくなる、うん、だとしたら知識だけでしょ、
でもさ多分だけどそれはだったらじゃあもう車の免許取らなくていいよなってなるから、そんな難しい思いして
なるかな、
いや絶対なるよ、だって今でもタクシーとかあるし、うん、電車だったらだって今もね若者お前車欲しいと思う、まあ、
でもだって思わないとしてじゃあ車免許取っとこうって、
うん、
なるよ逆に、
だってこれだけ簡単っていうか意外といけるからこそ免許じゃあ取っとこうかなってなるんだよね、
あ
だったら自転車でいいよとか、なんで電車でいいやって、
いい傾向だと思うけどね、うん、で本当に事故らないやつだけ乗ったらいい、
まあ確かに、まあ、確かにすごいいい考えだと思う、いい考え
って、
うん、
年齢制限なくして試験難しくする、うん、だそのうちなんて、うん、多分いろんな発生していくんだろうね、そういう免許の取り方講座みたいな、
でも
教習所の他にね、
でもバイクとかも大型、あ昔だから特にあの限定解除、
うん、
大型バイクに進む限定解除っていうのはすごく難しかったってい
う
のは、
ね、あそうなんかそれ聞いたこと
ある、めちゃくちゃ厳しかったって
今の日じゃないらしい、
ね、全然やばいらしいね、なんかキリンのあの漫画で書いてあったけど、うん、確か
えどれだったかな、結構明確に書いてある、
このなんかキリンの八巻なんだけど、なんかまあ主人公というかマサキってやつが、そいつがまあ限定解除のなんか、
うん、
ほらほらこのちょっとこの後限定解除、昭和50年10月に執行されたまあ、いわゆる 400cc 以上 あのバイクを乗るための限定解除7班免許試験である、うん、で16歳以上であれば受験資格はあるのだが、現実と力量や試験官への心証、なんで読んでこれ心境
心証でいい、
心証を考えると無免許や小型免許証所持程度で合格は望めない、まず3つの事前審査で県によっては半分以上が不合格になっている、
うん、
だってうーん、合格率全国平均 6.5%、 100人のうち6人ぐらい
低くなん
で、その日に周回の5回以内で合格すれば早い方で、10回15回はザラとされている、1回目で周回路まで出られたらば運がいいといいし、運がいいらしいね、これが昔の限定解除
だ、これを年齢制限なくしたらいいよ、
合格率 6.5%、うん、これが昔の限定解除なんだって、
まあでもこれ見てて思ったけど、でも確かに10歳12歳の子はバイク引き起こしできないか、
うん、
でもできるじゃん、だってこれってでも力学でしょ、
うん、
うん、俺そんな力いらないと思うんだよね、 でも車はしかも車そうか足届かねえのか。
いやまあ、
ああそう考えると、いやなんだかんだで、ね、無理なのか。
いや無理だけど、無理だからこそでもできる。なんだろうね、
そういうのさえ解除すればさ、本当にいい仕組みだと思うんだよね、うん、年齢制限なくして、うん、免許めっちゃ難しくする、
うん、
そうしたらだいぶ減ると思うんだよね。
これ面白いね。課題走行は服装、態度、返事、マナーだ、マナーを重視し、レバーを操作するときに指の本数からつま先の方向まで細かくチェックされる。
すげえ。
あ、でも確かに、俺も限定かじゃない、大型に行くときの教習のとき、うん、指のときはすごく言われた。あれ、二丁掛けやっちゃうね。
あ、
クラッチとかブレーキ、二丁掛けずっと癖づいたの、うん、で、それを、癖づいちゃって、あれ4本でやる、うん。ずっとなんか怒られてたね、それを。これすごいね、態度、返事、マナーを重視。
すごい、ね、いやでもね、大切だよね。
大切だよね、
交通マナーにおいてそういうの大切だよ、
うん、だよね。
態度とか、
いやいいね、面白いな。
そう、
無駄、まあ、これぐらいした方がいいのかなって。
まあね、
はい、
いやそうなんだ、やっぱそうした方がいいんだよね。まあまあまあまあ、でも、
まあ、自動運転化か、
自動運転化はするだろうな。
自動運転化技能、
まあ、あるでしょ、絶対出てくるその一
年
自動運転化技能か。
まあバイクなくなっていくんだろうな。
マニュアルもなくなる、そしたら、うん、車の
まずマニュアルはもうなくなりつつあるだろう。
あともう作ってる会社はないでしょ。
いや あるけどね、
スポーツカーとかそういう、うん、もうブランドだけでしょ。
ブランドだけはね、
普通に軽自動車をマニュアルは使う。
そんなないよ、うん、軽トラとかあるんじゃない。軽トラもマニュアル、
軽トラ
も
オートマ、
もともか
この間 D2 とか行った時に全部オートマ。そうか、まあそうだな、まあでも、
うん、
例えばさ、俺今マニュアル、オートマイルマニュアルが運転しやすいんだよ、
うん、
今の車とか、
うん、
でなんかあれよね、段階というかあれがあるかもしれない。今さ、今のオートマはもう多分、まあまあ、まだまだ研究段階、開発段階だ。
まだなんだ。
でマニュアルはもうなんかマニュアルって別に完成パパってできるというか、あの仕組みっていうのは一回できちゃえばそんなになんていうのかな、まあ仕組みとして出来上がってるだけというか、
うん、
で、なんか多分あのオートマが完璧になれば、
うん、
そのマニュアルのいいところも取り入れる、
うん、
みたいなことが起きたら完全になくなる。
うん、
まあそんな感じかな。
難しいね。
そう、うん、
そう、それバーって踏んでもクラッチ握ればなんとかなんだろう。
ああ、
そうだな。だからバックしようにもクラッチ踏みながら、うん、難しいね。逆に難しい。あれぐらい難しい、ちょっと操作が複雑なぐらいが慎重になって運転できるんだよね。
そうだね。
だってなんか一番事故は駐車場内で起こってるとかよく言う
やん。あ、そう
なの、ね、うん、CM で言ってたけど、保険の CM かなんか知らんけどね。ああ、そう。あの駐車場内で起きてるっつっても、今はさ、駐車場も自動でしてくれるもんね。
え、マジで？
マジで。
バックしてくれるの？
勝手にあのこの隙間に入れるように自動駐車してくれる。
おお、そうなんだ。
そこまで行ってんだ。
へ
え、恐ろしいよね。免許いらねえじゃんと思ってるんだ。
免許いらないと思う。
俺結構苦手なんだよ、縦列駐車ってか。あれ、
ああ、
うん、あすごくいいと思ってて、なんかねえ、もういらねえじゃんって思って
た。ホント
この技術ってお前らでもまあまあいるんだよね、
うん、そうか、うん、なるほどね。ちょっと運転かな。で、まあでもそのうちだから言うんだよ。なんでわざわざバイク公道で走るのだって、
うん、
サーキットがあるでしょ。
スピード出したいんでしょ、サーキットで出せばいいじゃないかっていう人が出てくるんで、
いやあれだよ、あのそれが例えば迷惑運転に対して言ってるんだったら、うん、俺それは別に、
うん、確かにその通りだ、スピード出したいんだったらサーキットに行けってなるもんね、
よし俺たちも言う、サーキット行け、
サーキット行け、
お前はサーキット行け、
お前はサーキット行け
そうなるけど、やっぱりそのツーリングだからこそ楽しいっていうのはやっぱりあるんだよね、
旅だからこそ、
それもバイクだから、バイクでしか
できない、バイクでしか、
はあ、あんのかな、
なんだ
よ、いやいいね、書きたくなってくるね、
書きたくなってくるね、時はもうでも自転車どうなんだろうね、だったら
自転車
はやっぱ生き残るのかな、
まあでも被害者だからね、あれはね、
いや自転車生き残るのかな、なんかバーコンでさ、あの自転車だけになった世界とかあって、
あ、
なんかあれすごく面白いなと思った、
お逆に
あの自転車だけの社会、なんかバイクのない、
バイクのない社会、
うん、あれ面白かったなと、
そうか、
本当にバイクって必要ないんだと思ったあの時、
いやまあまあね、それはね、うん、それはそうだな、うん、確かにな、
だから本当に、だからバイクっていうのは時間と金をこれほど有意義に無駄遣いしてるんだからこそ楽しいんだよっていうね、いや本当思った。 ていうか結構ジベル走ってるよね、走ってるっていうか、なんかまだ動くんだねって思ういつも。
ああでもそんなに、ね、
走ってないからかな。でちょっと次に乗りたいバイクってどうなんみたいな感じの話。
ああ
そこまでお前真剣に考えてない。
でもこの前話したじゃん、
話したね、
グラ
ブマンとか、うん、そうだね。うん、なんか買い替えたらヘルメットとかそろそろ。
あそれはね、でもヘルメットこの間ねあれ見に行ったのよ、
うん、
で、あいいなと思ったのがあったの、あのお前みたいなサンバイザーをガシャガシャってつくやつで、あれオフロードなのにここにガチってできるの。
あ、あるあるある。
で取り外してゴーグルでもできる。
あらできる、ある
お、これいいとは思った、うん、
洗い
買わなかった。多分そこら辺
荒いやろね。まあ多分5万ぐらいですよ。5万4万
ぐらいですよ。そうそうそう、そんな感じの。あ、そのヘルメットいいなって、
うん、いや、まあ確かにヘルメットはお金出せば確かに性能すごくいいよね。
ああ、うん、そうだね、
うん、荒いか省エイ。俺もどうしようかな。
それとあと俺手袋欲しいなさ、グローブ。
ああ、グローブ、
グローブ欲しくて。で俺も革ジャンもああいうあれよりももっと俺結構びっちりした革ジャン欲しい。
びっちりした。
あのお前結構こうごっついのくる
やん。ああ、ごっつい
よね。俺はもうビチッとしてる。
わかる。
あれ欲しい。
あれ欲しい。
あれもうギューって切るような感じの。
いや俺はなんかビチッと系、もうビチッとしてるけど。ああ、じゃあこれをちょっと革ジャン買ったね。この革ジャン買ったらいらんか。
でもそういうのか。でもっとここら辺に。茶色いなんかそういう刺繍とかが入った ああいうなんていうの、 A の刺繍じゃなくて、うん、そういう色を結構使ったおしゃれな革ジャン欲しい。
なかなか難しい議題よね。とりあえずデグラーに行ってきなさい。
デグラー売ってる？そういうの
言ってないと思うよ。
赤い革ジャン売ってたけどね。
赤い売ってるけどね。あ、行ったのデグラ
ー。いや、お前と来た時
に。ああ、うん、ね、うん、まあ俺はもうずっとジャケットってか最近あのバイクの
お
あれが俺デグナーに染まってきたんだよね。
ああ、
うん、
用品がね、
用品があのジャケット、グローブ、財布、キーケース、
うん、
なんかデグナー色になってきたんだよ
ね。そうだね、うん、確かにそうだ。
ポーチもデグナーになってきた。
ポーチ
も、うん、
いや、いいね。そうか、まあまあ、
でちょっとこれも
こう
全然告知じゃないけどやろうか。
何これ
。ねこれ、第7回デグナーヘルグッドミーティング2017年4月16日サンデー、まあ俺たちはまあ行けねえな絶対に。
行けないと思う。
絶対に行けないよね。さ、一回さこういうバイクミーティングって行ってみたいんだよね、うん、俺。
あ、
でもこれすごいよね、関西最大級のバイカーズミーティングなんで、ね、あれほら日吉の森、日吉ダムの近くのであるっちゃけど、
うん
うん、なんかね一度でもいいから俺こういうなんかバイクの集まりちょっと行ってみたいんだよね、ミーティング。
うん、
どうですかという。
これ、まあ、何するのこれ。
何するってとりあえずなんか集まって、なんだろうね。だからオフ会だよ。もう深いだよ。
だからこれ全員で釣り行く予告じゃない。
意外じゃない。集まってまあ。
何す
ん？集まるんだよ。お前なんで集まるかなんか聞くなよ。
いや楽しいの。
楽しいんじゃないか。そういうの聞くなよ、そういうの。集まりたいから集まるんだよ。
全然宣伝だって。
なんで集まるか、それは聞いちゃいけないで。
あ、そう。
うーん、はい、参加費無料ね。ちょっと一回こういうミーティングに行ってみたいんだよねっていう。はい、終わりです。多分何が楽しいかというと、まあ俺が一番これ楽しいかってこんだけいっぱいバイク集まっていろんなバイクが見えてるから俺は楽しいけど、お前にとってはなんかもうどれもあんまりどうなんだろうね。楽しい他の人のバイク見て。
いやでもね、じゃあやっぱりそこは違うんだなと思った。
ああ、
まあ、バイクが好きというよりはやっぱり
走り旅が旅とか
旅が好きだから、だからまあまあそういうオーラが漂ってる人は好きだけど、うん、そのバイクまではちゃんと見ないから、
ああなるほどね。もうちょっと行ってみたいです。第7回デグナー、デグナーっていうか、まあ、関西最大級のバイカーズミーティングね。うーん、スチールの森清、俺がよく走ってるところです。でも一度も行けたことないです。
あ、そう、
うん、だって日曜日だもん。
ああ、そういう
ことだ、ね、うん、無理だね。
そうなのか、58分
さあ、
まあ今回もどうして、うん、そろそろね、ツーリングに行きたい、
うん、
今回本当はね、嵐山でやると、あっちでやるだった
ね、残儀でもする予定だったね。
寒かったか、
ちょっと寒、ちょっとけどまだだいぶ寒いんだよね実は、久々の。
いやでもあれだね、
うん、
このラジオなんだかんだ1ヶ月以上、まあ前回配信したのは1月だけど、
うん、
1ヶ月ちょっと経ってて、まあまあでもなかなかどうなんだろうね、
うん、
ラジオの配信でもあれだよ、やっぱりね、毎回毎回ね話をするよりもね、話をするとね、こうまあ1ヶ月に1回こういうのするので文章の濃度あんま変わんないよね。
まあそうだね。
だからやっぱりみんな耐えてる分、我慢してる分、車は大きいと、ちゃんとね内容の濃い話を提供して、ね、
はい、
いこうと思う。まあ、夏になったらこの濃度は毎回できない、
うん、そうだ
ね。冬はゲージがたまらないからね。
そうだね、
ゲージっていい話になったら話して、
うん、
っていう感じでいきたいと思うんで、
ではまた、
はい、今回でいいかな、
ね、初心を忘れてやっていきたいね。
うん、よかったか、
やめるわ今日は。